しばらく間が空きましたが、先週から毎週日曜日のこの礼拝で、またヨハネによる福音書を学び始めております。で、今日はそのヨハネ福音書の2章の1節から12節に記されている御言葉を思い巡らしながら礼拝を捧げたいと願っております。で、前後関係から申しますと、このヨハネによる福音書ではこの2章から、イエス・キリストの公の活動が始まるとされております。これまでもちろんイエス様は登場されましたけれども、弟子を召されたりとか、そうしたひそかな形でその働きをされておりまして、いよいよこの2章から公の場所に出てその御業を公に始める、そういう場面がこう始まっていくのです。それではその最初になされたその公の活動として最初にイエス様がなさったことは一体何であったのか、そのことを今日は見ていくわけですが、2章のこの初めのところを見ますと、ガリラヤのカナというところでありまして、場面といたしましては結婚式、婚宴の席のことでありました。その婚宴の席で、水をブドウ酒に変えられた、それがイエス様が一番、ヨハネによる福音書によればイエス様が一番初めになさった御業だというんですね。で、私たち、イエス・キリストの御業といいますと、病気や障害で苦しんでいる人をイエス様が哀れに思ってこう癒してくださる、いわゆるそういう癒しの奇跡のことを思い起こす方がこう多いのではないかと思います。でもここでは、そうではなくて、今申しましたように、婚宴の席で、水をブドウ酒に変える、ある意味で言うとなんでそんなことをする必要があったのかと、思う方もいらっしゃると思うんですね。本当に困っている方、苦しんでいる人を癒されるということは大切な御業でありますが、ある意味で結婚式の場で、お酒がなくなったんだらそれでいいじゃないかと、わざわざ水をブドウ酒に変えるようなことをしなくても、そんなことをわざわざしなくても、そんな思いを私たちは抱くかもしれない。ただそういう結婚式、婚宴の席のことがここで話題になる、しかも一番初めの主の技として話題になる背景には、やはり聖書の中で神の国のことがやはり婚宴とか宴会に例えられていた、そういうことと関わりがあります。福音書の中にも、お読みいただきますと分かりますように、神の国の話をするとき、神様が本当にその御業を完成されて私たちを最後の救いに導いてくださるときには、時のこととして結婚式や宴会の喜びに例えられて語られることがあるんですね。そのような本当の喜びに誰も乱すことができない、神が完成してくださる喜びの中に神様は私たちを必ず導いてくださる、そういう語りがあります。例えば、ごめんどうですけれども、旧約聖書の、イザヤ書の25章というところ、旧約聖書の線飛んで98ページにありますが、イザヤ書の25章6節から8節を見てみますと、こういう御言葉があります。旧約聖書の線飛んで98ページ、イザヤ書の25章6節ですね、6節から8節までお読みしますと、このように言われております。で、これは、神の御業が実現される、その終わりの時、最後の救いの時、完成される時のことを 予言している言葉でありますが、万軍の主はこの山で祝宴を開き、すべての民に良い肉と古い酒を供される。それは脂肪に富む良い肉と襟抜きの酒。主はこの山ですべての民の顔を包んでいた布と、すべての国を覆っていた布を滅ぼし、主を永久に滅ぼしてくださる。主なる神はすべての顔から涙を拭い、ご自分の民の恥を地上から拭い去ってくださる。これは主が語られたことである。まあ、神のその最後の御業として、すべての顔から涙を拭ってくださるということもありますが、同時にこの山で祝宴を開いて、そこに脂肪に富む良い肉を備えてくださる、そして襟抜きの古い酒、上等な本当に、まあ、美味しい酒を、お酒を備えてくださる、まあ、そういうことが言われているんですね。そんな贅沢なという思いを私たちは思う人もいるかもしれませんけれども、いや、そのような私たちには過分な贅沢と思えるような恵みを神は必ず私たちに与えてくださる。それが聖書の根本的なメッセージです。そのことを、まあ、ある意味では背景にしながら、ヨハネによる福音書では、この婚宴の席の出来事、主の御業を私たちに初めに語っているのです。では、まあ、そうした内容のこのヨハネによる福音書2章の、まあ、カナの婚礼の物語、もう少し詳しく見てまいりたいと思いますが、まあ、ガリラヤのカナというところで、まあ、結婚式が行われました。主イエスの、まあ、多少隕石関係にあるような、ある人の、まあ、結婚式であったんでしょうか。イエス様や弟子たちも、その婚礼に招かれております。で、そのめでたい喜びの席で、まあ、一つの、まあ、事件といいましょうか、一つのハプニングが起こる。招かれていた客をもてなすそのためのブドウ酒がなくなってしまったと。で、この当時の婚宴というのは、まあ、今のように数時間で終わるものではありませんで、短くても2日から3日、場合によっては1週間にわたって、まあ、どんちゃん騒ぎをするわけではありませんけれども、喜びを表す、まあ、そういう一大イベントとも言えることでありました。で、そのために花婿、まあ、結婚した花婿や花嫁、またその家族は、招かれた客が本当に喜び祝うことができるように、特にブドウ酒が足りなくなって座がしらけてしまうことがないように気を使って準備をしていたはずなんです。それでも、まあ、何があったのかは詳しいことは分かりませんけれども、ブドウ酒がなくなってしまった。これは招かれた側にしてみれば大変不名誉な話であります。で、そこで、まあ、その場においました主イエスの母マリアがイエス様にこのことを伝えるんですね。ブドウ酒がなくなりました。まあ、一応申しておきますと、この当時婚宴の席に客として招かれるのは残念ながら男性だけだったようであります。ですからマリアがこの場所にいたのは婚宴の客として招かれていたのではなくて、裏方としてもてなしをする、その手伝いをする側の人として、まあ、女性としていたんですね。この場にマリアがいたんですね。まあ、ですからマリアはブドウ酒が、まあ、まだ客が気がついていない、そういう時にブドウ酒がなくなってしまった、そのことにいち早く気がつきまして、なんとかならないかイエス様のところに、まあ、相談に行ったんです。で、そのマリアに対してイエス様が、まあ、お答えになるんですけども、4節の言葉ですね、まあ、多くの方がこの答えを見るとびっくりするんじゃないかと思うんですね。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです。私の時はまだ来ていません。細 困って助けを求めてきたマリアに対して、あまりにも冷たい、とてもイエス様の言葉とは思えない、意地悪とも言えるような言葉に思われるのではないかと思います。で、なんでイエス様はこんなことをこの場でおっしゃったんだろうか、まあ、理解できない思いがしてもおかしくはないと思うんですね。ただ実際のところこのような言い回しというのは、ユダヤの世界では私たちが日本語で受けるような冷たい印象の言葉ではないのだそうです。ですからここでは日本語で受ける印象にとらわれてしまわないで、むしろそこに込められている意味に心を向ける必要があるようです。で、特にここでイエス様が私の時はまだ来ていない、とおっしゃったのは一体何なのか。で、この言葉はもうお酒がなくなったとかいう当面の困難を超えまして、この場面を超えてイエス様は何のためにこの世に来られたのか、何のために救い主として父なる神のもとから来られたのか、その根本的な目的について語っているようです。はっきり言えばイエス様の十字架による救いの御業のことをイエス様は語っておられる。イエス様ご自身は根本的には人間のすべての罪を十字架の上で担われるために、そして人々をそのような罪から救うために来られた。ただそのことをなす時はまだ来ていない、そういう意味です。しかもその時というのは私たち人間の都合や人間の願望によって決まるものではなくて、ただ父なる神の御心によって決まる、そういうご自分の究極的な使命をイエス様は改めて語られた、まあ、こんな講演の席で語るようなことではないのではないかと思うんですが、先ほど申しましたようにイエス様の公の活動が始まった一番初めのところでイエス様は何のために、どのような技をなすために父のもとから加えたのかを明らかにされたということです。ただそのように申しますと、イエス様は何かマリアを拒否したかのように、退けられたかのように私たちは思うかもしれないんですが、決してそうではないんですね。決してイエス様はこの言葉をもってマリアをくだらないことを言うなと退けたわけではないのです。まあ、母マリア自身がイエス様のおっしゃったことをどこまで理解していたかは、できたかは分かりませんけれども、でもマリアはイエス様がきっと助けを与えてくださるに違いないと確信するに至ったんですね。だから次の五節で彼女は召使いたちに言っているんです。この人が何か言いつけたらその通りにしてください。これはひょっとしたらイエス様が助けてくれるかもしれない、そういう曖昧な言葉ではなくて、必ずイエス様は自分たちをこのようなことに関しても、ある意味ではお酒という小さなことに関しても必ず助けを与えてくださる、そう確信するに至って、この人が何か言いつけますから、その時にはその通りにしてください、イエス様を信頼しての言葉です。イエス様が何を命じられるかはわからない、ある意味では突飛なことを命じられるように思われることがあるかもしれない、でもその通りにしてください、私たち人間の知恵や思いを超えてイエス様が必ず助けを与えてくださる、この懇宴の席の喜びが途切れてしまわないように、むしろそれが満たされていくようにイエス様は必ず計らってくださる、その確かな信頼を持ってマリアは召使いたちに語っているのです。ある人はこの時イエス様とマリアの間で微笑みが交わされたのではないかとさえ言っております。まあ、それは本当かどうかは別問題ですけれども、 イエス様は何か邪険にマリアのことを扱ったわけではない。マリアもすごすごと引っ込んだわけではない。お互いに完全ではなくてもイエス様の御心を信じたマリアがイエス様を信頼して微笑みを持って自分の持ち場に帰っていったんだ。やっぱそう解釈すべきところなんですね。あまりその日本語訳、日本語のこうイメージにとらわれないで、いやそういう思いでこのところを読んでいくとやはりよくわかるのではないかと思います。そして、まあ、物語を読み進んでまいりますと、マリアが確信した通りにイエス様は行動を起こされます。まあ、その時そこに、まあ、ユダヤ人が食事の時の、まあ、清めの儀式をするために使う水がめが置いてありました。まあ、2ないし3メトレテス、そんな単位を言われてもわからないと思うんですけど、まあ、どれも100リットル以上の水が入る大きなものです。でその水がめに水をいっぱい入れるようにイエス様は命じられた。でそれだけの水を汲むのは大変な仕事だと思います。何のために一体そんなことをするのか、もう今更清めの水を使う人はそんなに多くないはず、そんなにたくさんの水を汲んでどうするのか、まあ、召し使いたちは不思議に思ってもおかしくないところでありますが、まあ、マリアに言われた通りにイエス様の言葉通りに水を亀に満たします。でそれが終わると今度はそれを汲んで宴会の世話役のところへ持っていくようにイエス様は言われます。まあ、すると、まあ、その水はブドウ酒に変わっていた。まあ、しかも花婿たちが初めに用意したよりもずっと良い、ずっと味の良いブドウ酒に変わっていた。でそのイエス様の計らいを通してこの婚宴の席はさらに豊かに祝福されたであろうことがここで私たちは確信できるのです。まあ、11節にありますようにイエスはその最初の印を、まあ、ガリラヤのカナで行ってその栄光を表された。栄光という言葉は聖書によく出てまいりますけれども、神の栄光という時には本当に神様の神様らしさがそこで現れるという意味なんですね。偉そうに何か人々を威圧するように自分だけが輝くことを意味しているわけではなくて、本当に神様の愛なら愛、恵みなら恵み、憐れみなら憐れみが本当に人間の思いさえ超えてその場に現れること、そういう神の栄光がここに表された。まさにイエス様が初めになさった公の御業としてふさわしいものとここで語られているわけです。まあ、それがこの物語のまあ、あらすじと言いましょうか、まあ、全体の、内容なんですが、まあ、この話を思い巡らす中でやはりこれが私たちの、まあ、人生そのものの歩みと深く関わってくること、いや私たちの人生の中に本当に愛を持って関わってくださるイエス様の計らいということに関わっているということに気がつくのではないかと思います。まあ、婚宴に限らず、どんなことにせよ、私たちは自分の人生は自分が主人公なんだ。自分の人生は自分が司っているんだ。そう思うところがあります。もちろん、人の言いなりになる人生ではなくて自分が主人公ということは素晴らしいんですけれども、でも自分が全てを、自分の全てを自分が行っているわけではない。自分のことに関して自分が全てをコントロールできるわけではない。いやむしろ私たちの思うようになるところなどと本当に少ない部分しかないんですね。 私たちの人生は、実は私たち自身の手の中に自由自在になるものとしてあるわけではない。いや、もちろん私たちは自分の人生を少しでも実り豊かなものにするために計画を立てますし、努力をいたしますし、それなりの準備をしなければなりません。でも、そういう私たちの計画や努力が全てを決めるわけではない。さまざまなことが起こります。あれだけちゃんと準備をしたはずのブドウ酒がなくなってしまう。何が起こったかはわからないけれども、まさかということが私たちの人生には必ず起こる。しかも私たちの失敗であったり、ミスであったりということもそこには十分入ってきます。いや、むしろ私たちは特に最近自然の災害とかさまざまな事柄によって人生そのものがブツッと思いがけなく断ち切られてしまう、そういう時が必ずあるんだということを繰り返し思い知らされております。そういう痛みを私たちの人生は持っている。ブドウ酒がなくなってしまいました。それはただ贅沢を三昧の人たちが酒がなくなって困ったという話ではなくて、本当に思いもかけない事柄に出会って自分たちの祝福を奪い取られてしまうような、そういう痛みを負った私たちのうめきなんです。しかしここで聖書が私たちに思いを起こさせること、目を向けるようにと示すこと、それはそのまさにそこにこそイエス様が立っていらっしゃるということです。悲しみであれ、また喜びであれ、私たちの人生のただ中に常に必ずイエス様が立っていてくださる。そしてこのイエス様が私たちの人生を完成させてくださる方として、そういう救い主として私たちの人生を導いてくださり、計らっていてくださるということ、母マリアもまさにそういう方としてイエス様を信頼して自分のすべてを安心してイエス様に委ねることができた。それゆえに私たちの思いをはるかに超えたイエス様の恵みを、救いの技を彼女が見ることができたし、詳しくわからなくともその婚宴に出席していた全ての方が、全ての人がそのイエス様の限りない祝福を味わうことができた。はじめに用意した葡萄酒にもずっと良い豊かな祝福をイエス様の手から全てのものが受けることができた、味わうことができた。それが私たちの人生であり、そのようなものとして神様は私たちを作られた、この地上のこの場に今いるこのところに置いてくださった。それが今日の聖書のメッセージです。私たちのすることは不完全でありましょう。まあ、繰り返しになってしまうかもしれませんけれども、いつも決定的なことが欠けてしまう、決定的な部分で破れてしまう。でもそれが、まあ、もちろんそれでいいんですよというわけではないし、だからそんなことは気にしなくていいということを言いたいわけではない。ただそういうただ中にイエス様がいてくださる。しかも不足を補うという、そういうことだけではなくて、私たちの破れをも、私たちのどんな痛みをも超えて、イエス様が私たちを祝福へと導いてくださる。神の恵みの豊かさへ、私たちを必ず導いてくださる。そして今、この破れ多い地上の歩みであっても、 その中で一つ一つ私たちは神の計り知れない恵みを見出していくことができる。そこに私たちの人生の宝があるんだということを聖書から聞いていきたいと思います。そして最後にもう一点だけ、この物語に関して、触れて終わりたいと思いますが、箇所としましては9節になりますね。2章の9節です。世話役はブドウ酒に変わった水の味見をした。このブドウ酒がどこから来たのか水を汲んだ召使いたちは知っていたが、世話役は知らなかったので、まあ、うんぬんと続いてまいります。で、水を汲んだ召使いたちは知っていたとありますね。で、この場面で召使いというのは、まあ、主人公ではもちろんありません。またもてなす側としても宴会の世話役とかこの場を取り仕切る人たちと比べても召使いたちは、まあ、悪く言えば下働きのような、取りに足りないような存在です。そして彼らは100リットルも入るような水がめ6つに苦労して水を満たさなければならなかった。大変な労力だったと思います。しかも何のためにこんなことをするのかよくわからないまましなければならない。召使いだからしなければいけないんです。でもそのことを通してこの葡萄酒がどこから来たのか知っていたのは彼らだけだったということです。まあもちろん他の人たちのことを排除しているわけではないんですけれども、どこから葡萄酒が来たのか、どこから私たちの人生を本当に祝福してくれる神様の栄光が来るのか、この場で本当に骨身に染みて知ったのは召使いたちなんです。まあ、もちろん彼らが本当に信仰を持ったとか、そういう話はありませんので、想像に過ぎないといえばそうかもしれないんだけれども、そのようにして、誰も見ていないところで、花婿たちのためにこの婚宴を支えるために働いていた召使いたちが、この祝福がどこから来たものであり、どのように起こったものであるか、その豊かさ、その恵みの素晴らしさを彼らだけが知っていたの。ここに私たちの人生の宝のまた秘密があるということもできると思います。取るに足りない召使いの仕事です。でもそしてある意味では水を汲むなんていうことは誰でもできることです。その気になれば誰でもできる。でもそういうことに心を砕いて仕えたものがイエス様の祝福を、本当にイエス様から来たものとして、この私たちのために与えられたものとして味わうことができた。それは何にも代え難い尊い経験ではないでしょうか。私たちもこのようなイエス様のダイナミックな祝福に、救いへと救いの技に招かれている、その賭けの中で、いや大騒ぎをすればいいというわけではない、何かこう一度に高いブドウ酒を買ってきてみせる、そういうことが問題なのではない。イエス様がこうしなさい、イエス様がこうしてほしい、そう思われることに一つ一つ答えていくんです。なんでそんなことをしなきゃいけないのかな、そんなことに何の意味があるのかなと 言いたくなるようなことに一つ一つ、それでも主がおっしゃったから、主が願われたからと言って仕えていく。そういう中で私たちはこの計り知れない神の恵みを味わっていく、そういう歩みを重ねていくことができるのです。今また私たちはこの喜びの礼拝へと招かれ、このところから私たちのそれぞれの人生へと使わされてまいります。このようなイエス様の計らいがあるということ、私たちの思いを超えた主の祝福があるということを信じて、一つ一つ私たちに与えられた歩みを歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、カナというところで行われたその婚礼において、イエス・キリストがあなたの恵みの豊かさを私たちの思いを超えて示してくださった、その物語を通してあなたの愛と真実とを改めて知ることができ感謝をいたします。私たちの人生は破れ多いものです。いや、根本的には私たち自身の思い通りにはならないものです。そしてまた私たちの成し得るところは本当に小さく貧しいところでしかありません。しかしそうした中にあって、そうした人生のただ中にイエス・キリストが立っていてくださること、そして私たちの全てを計り知れない祝福と栄光へと向けて導いてくださることを信じ感謝をいたします。どうぞあなたのその御言葉を信じて、あなたの歩みの後に従っていくことができるように私たちを導いてください。またそのようなあなたの恵みを証しする教会として、私たちの群れがまた新たな歩みを、新たな奉仕を成していくことができるように導いてください。感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。